はい、それではマタイによる福音書26章を開いてください。で、私たちの通読の学びですね、26章の実は前半部分、まで、前半部分だけだったんですね。いつも1章ずつ進みますけれども、こう2つに分けました。30節までを見ていったんですね。前半の時のことをぜひ思い出してください。この杉越の祭りですね、ユダヤ人の杉越の祭りがあと2日、に迫っているところで、このイエス様が私はこの十字架につけられるために2日経ったら引き渡されますと、このようにイエス様はおっしゃいました。そしてこの交友をかけたあの女マリアのですね、話が出てきた後にですね、イスカリオテのユダがこの裏切ったんですね。この祭司長たち、ユダヤ教の指導者たちですね、祭司長や長老たちがどのようにしてイエスを殺すことができるのかということをこの話し合っていたところで、ユダが出てきてですね、そしてまあ、引き渡すように手配しますと。でそれで銀貨30枚を受け取ってですね、そのことを企んでいきました。で吸い腰の食事ですね、この時に私を裏切る者がいますとイエス様が言われて、その後でイエス様がこれは私の裂かれる肉です、取って食べなさいとパンを裂いて食べる時に言われて、その次に、これ新しい契約のための私が流す罪を許すための血ですと、こう言われて、このブドウ酒の入った杯を回したわけなんです。これが私たちが聖餐に預かっているこのゆえんですね。この教会においてパンを食べブドウ酒を飲む、まあ、実際ブドウ汁というのはジュースですけれども、それを預かっていくというのはこのイエス様はこうしなさいと教えられているわけなんですね。イエス様が流された血とこのイエス様が裂かれた肉、これによって私たちキリストの体が成り立っているんだと、この教会が成り立っているんだということであります。で、このイスカリオテのユダが裏切るというところをこの見てきました。これ実際に裏切るのは今見ていくところ、これからですけれども、で今度ですね、それと折り重なるようにもう一人の人物が出てきますね。実にペテロであります。ペテロが最後に大きくつまずきます。つまずくというのは信仰上やってはいけないことを行ってしまうですね。もうイエス様に背信行為っていうのかな、その裏切ってしまうようなことを行ってしまうわけなんですね。しかしそのペテロが初代教会の指導者になってったんです、ね、ですから私たちがある意味でペテロを通らなければいけないと言っても過言ではありません。ペテロを通って初めてこのペテロが言っていること、この神の恵みによる救いというのがこの分かってくるんですね。前置きはこのくらいにしまして、早速読んでいきましょう。31節ですけれども、その時イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私につまずきます、私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです、しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます。イエス様が弟子たちがご自身から散らされていくことをですね、今この括弧が切り替えてますけど、これはゼカリヤ書の13章にある予言ですね。旧約時代のこの予言者ゼカリヤの13章、この言葉を引き合いに出して語っておられます。神のご計画に従ってこの一つ一つの出来事が動いていっている証拠ですね。ところでイエス様は今彼らに対して杉越の食事を一緒にされたわけなんです。 ですね、ご自身の裂かれた肉、またこの流す血ですね、このパンとこのブドウ酒によって表しておられました。でそこに参加していたんですね。この11人の弟子は最後まで参加していました。でイスカリオテの人は途中でいなくなりましたけれども、実際のこのパンとブドウ酒のところにはもういませんでした。ですから彼らがこれからつまずくんですけれども、イエス様にとっては織り込み済みだったんです。そのつまずいてもですね、守ってくださっていました。祈られたんです、イエス様が父なる神に。ヨハネの17章の12節にこう言いました。私が彼らを保ったので、あるいは守ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。滅びの子というのはイスカリオテのユダのことですけれども、彼以外は彼らを保った。このようにイエス様が保ってくださった、守ってくださったんですね。で私たちがキリストの弟子としてイエス様についていくものして歩んでいくときにですね、イエス様についていくことができるというのは私自身の力、肉の力ではなくて、イエス様ご自身の真実さ、また選びの力によるんだということがわかるわけなんです。そのことはイエス様ご存知なんですけども、まだ分かってなかったのが弟子たちであります。33節から35節、するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。ペテロと他の弟子たち、教会の指導者になって新約聖書のなんと著者にもなっています。このマタイという人もこの中にいました。そしてマルコというのは実はペテロがこの言ったのを書いているって言われて、ペテロが書いたとも言われてますね。書いたっていうか影響があると言われてますね。そして、ルカは後でパウロについていく人ですけれども、ヨハネも当然いるわけですよね。で彼らがこのようにして神の指導者になるんですけれども、そこで教えているのは、何度も教えているのは、立法の行いではなくて、この掟を守るこの行いではなくて、神の恵みによって救われるんだ、そして御霊によって生きることなんだ。でこのように教えていくんですね。でこの恵みの真理は彼らの失敗に裏付けられたものであります。ペテロが決してつまずかないとこのように断言しているところから、もうすでにつまずきの一歩を踏んでいます。主語がどうなってますか？私は決してつまずかないと。日本語訳には主語がない。日本語としてね、主語はないですよ。けれども実際はありますね。でもユダの手紙の24章には、主が私たちをつまずかないように守らせてくださると、神が守ってくださる、つまずかないようにさせてくださると言っているんですね。で私はつまずきませんと言っているところで、神がってなっていないところから、もうすでにこのつまずきが始まってしまってるんです。でしかもペテロは、皆があなたにつまずいてもってこう言って、自分の意欲が他の弟子たちよりももっと頑張ることができるというふうに、言っているわけなんですね。他の人たちと比べて、そして自負を持っていたわけなんです。興味深いことに、 ヨハネによる福音書を見ますと、イエス様がよみがえられた後に、この大量、イエス様がこの右側だっけかな、この網を下ろしなさいって言ったら大量になって戻ってって153匹の魚が釣れてですね。で、これ2つの訳し方がありますけれども、その1つが、この人たち以上にあなたは私を愛しますかってこう言ったんです。もしかしたらここを意識してお語りになったのかもしれません。他の弟子たちと比較することに対して戒めを与えられたんです。そしてこの今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますとこう予告されたんですが、この私を知らないというのはですね、ああこの人のこと知りませんという単純な情報とか知識の話ではありません。関係ないです、この人と。関係を否定してるんですね。でイエス様はかつて、警告をされてました。人の前で私を知らないというもの、私も父の前でその人のことを知らないと言いますってこう覚えてらっしゃいますか。これかなり厳しい、このイエス様の言葉ですよね。父の前でこの人を知らないということは、つまりはゲヘナですね。これ地獄に投げ込まれるということですよ。そういうことを鶏が鳴く前に、今夜なんですけれども、コケコッコーと鳴くと、だからもう数時間後にはそのようなことをやってしまうということをイエス様が言われてるんですね。36節ですね。それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネのという場所に来て、彼らに私があそこに行って祈っている間、ここに座ってくださいと言われた。座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼベダイの子2人、これつまりヤコブとヨハネのことですね、一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみぼだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。ゲツセマネというのは、午前中もお話ししましたけれども、オリーブの山の圧搾場という意味合いがあります。オリーブ山と呼ばれるわけですけれども、今のイスラエルのオリーブ山はほとんどオリーブの木は生えていませんけれども、この麓のところにある区画はですね、この生えているところがありまして、でそこにあるオリーブの山がイエス様がおられた、地上におられた時のオリーブのその時にも存在していたかもしれないと言われるほど寿命の長いオリーブの木がまだ守られています。でそこは教会がね所有したので、管轄しているので、守られているんですね。でここだからそことは分からない、そこではそこかどうか分からないですよ。けれどもそのオリーブ、その時はもういろんなところにオリーブが生えてたんでしょうね。でどこかのたむろするような場所があったんですよ。彼らがすごいプライベートな私的な場所があったんですね。でそこに動いてって、そして祈られるわけです。でなんでイスカリオテのユダが非常に重宝したかと言いますと、どこにたむろをしているかとかですね、あとはイエス様って言っても夜ですから、これモンタージュっていうかこの顔で確認して捕まえるっていうことも非常に難しかったと思います。けれどもイスカリオテのユダだったらばそれが可能になるわけですよね。そういう悪い意味で役割を果たしたわけですね、このユダが。で祈られる前、ここに来てね、この8人の人を置いてというか、多分入り口のところで座ってなさいって言われたんだと思うんですね。でこれ3人、弟子の3人だけを連れて、このヤコブとヨハネと、ペテロですね、イアイルの娘を、この生き返らした時もそうだし、あとは高い山に登って変貌された時もこれ3人だったんですよね。で、この連れてきますけれども、で一緒に目を覚ましていなさいとこう言われたんですが、共に祈らないで、少し離れたところでイエス様はお一人で 祈られます。今回ですね、発見したことがありまして、福音書の中でイエス様が祈られる場面っていうのは出てくるんですけども、共に祈るっていうのは出てこないんですね。全然一切ないです。で、弟子たちの前で祈られることはあります、あるんですけれども、それはあえてその聞いている人たちが、伝道してるっていうか、この証ししてるっていうか、こう聞こえて伝えるためにですね、あえてこの他祈ってるわけであって、イエス様が他の弟子たちと一緒に祈るとか信者たちと一緒に祈るってことはないですね。それはそうだなと思います。父なる神と子なるキリストの祈りしかできないですよね。で、他の人の祈りっていうのはイエス様の名によってですね、神に近づく祈りなわけですから、イエス様は一緒に祈ることはできない、もう全然違う祈りなわけですけれども、一人で祈られましたけれども、それでもですね、一緒に目を覚ましていなさいとイエス様が言われたんですね。で、ここにイエス様のなんていうのかな、思いが現れていると思います。神の御子であられるこのイエス様でさえがですね、本当に悲しんでいるとき、苦しんでいるとき、共に一緒にいてほしいと、そしてしかも自分を裏切るっていうか、つまずいて散っていくような、全然頼りにならないですね、弟子たちと一緒にいたいっておっしゃってるんですね。ましてや私たちはそうですね、だから午前中お話しましたが、神は交わりの神なんです。神はお一人ですけど、そのお一人の中に、この交わりがある方なんです。そしてその交わりの神が私たちをお作りになられて、そしてキリストによって教会を建ててくださったんです。ですから自分は一人ではないんです。なので、イエス様でさえがこの頼りにならないこの3人の弟子と共にいたかった、この自分が祈っているところで近くで祈っていてほしかったということなんですね。39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。午前中お話ししましたが、これが神の救いのご計画の中で最も大事な分岐点になるわけなんですね。杯というのは、この神の怒りの杯、苦しみの杯で、これを過ぎ去らせてくださいとは最初言うんですけれども、私の望むようにではなく、あなたが望まれるままに行ってください。悲劇が始まったのはアダムの時です。神が望むの通りではなく、私が望むように、これがサタンを呼び起こします。その逆が神を呼び起こしますですね。私が望むようにではなく、神が望まれるように、40節です。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見、ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。夜がもう更けていますし、吸い腰の食事を取られてですね、オリーブ山に歩かれる間にもですね、実はイエス様はものすごい深い話をずっとしておられたんです。覚えておられるでしょうか。このヨハネによる福音書の13章から17章まで、13章にこの杉越の食事の場面から始まって、そしてこれずっとお語りになって、15章16章かな、そして17章もそうですけれども、この歩きながらですね、このオリーブの山に向かって行かれると、そういう場面になっていて、それをお語りになってですね、そして心もこの体だけでなくて疲れていたと思います。で、 その疲れからある意味で寝てしまった、いろんな意味で寝てしまった、この精神的な疲れもあると思いますが、でそういう肉体的にももちろん疲れていて、けれどもこの目を覚ましていなさいという言葉は、肉体として目を覚まして実際に寝ないでいなさいっていう意味だけではなくてですね、霊的にも目を覚ましていなさいという意味もあったと思います。これから彼にとってはもう本当に大きな試練です。イエス様が捕らえられていくところを見ていかなければならないんですから。しかし彼らは何の用意もできていませんでした。寝てしまっていました。でもイエス様は責めておられないんですね。むしろ彼らのことを気にして、誘惑に陥らないようにってこう言ってます。で、誘惑に陥るのを防ぐためには祈るっていうことですね。御霊によって祈るということによって、私たちは霊的な自分の姿や周囲の姿が見えてきます。そして肉に頼ることなく、まあ、神によりすがっていくことができるわけなんです。イエス様はそれでもやっぱり霊は燃えていても肉は弱いのですとおっしゃって理解しておられました。ここがペテロの問題と言ってもいいでしょう。弟子たちの問題であり、そしてキリスト者の課題でもあります。何かと言いますと、霊は私たちは神にお仕えしたいと願っていて、ペテロが私は死んで、あなたが殺されるようなことがあっても最後までついていきますと言ったのは、あれは本気だったと思うんですね。霊においてはそうだと彼は本気で言っていました。しかし肉は弱い、肉は弱いんです。パウロが似たような葛藤をローマの7章で話しまして、18節19節で、私は自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っていますと。どうですかね。これからこのペテロがそんな、それやっちゃうんですよね。42節、イエスは再び2度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた、まぶたが重くなっていたのであると。他に方法があれば過ぎ去らせてくださいと願われたんですけれども、ね、この他の方法で神がの怒りから免れる方法があるのであればと。けれどもできないというのは御心で、そして2度目に戻ってもまだ彼らは睡魔に襲われて寝ていました。44節、イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で3度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。3度祈られたということはもう確かだということですね。聖書に3度という言葉が多いですね。サムエルが預言者として選ばれるとき、ちっちゃな男の子だったんですけども、このサムエルよ、サムエルよと言ってですね、はいって言って、最初の2回は、このお父さんみたいな役割を果たしていたエリですね、祭司エリ。そこで何か用事ですかと、こうエリに呼ばれたと思ってたんですね。けれどもエリがようやく、あ、これは神から呼ばれたんだと分かって、はい、ここにおりますと答えなさいと言って、それで3度目にですね、神からこのサムエルが聞きました。あと、後に使徒の働きですね、ペテロがヤッフォあるいはヨッパにいた時にですね、この天からのこの風呂敷の幻を見えました。 これをほふって食べなさいと。で、私はこれ汚れているものだから食べることはできないと言ったけど、神が清めたものをどうして食べられないというのかと。この幻が1度だけではなくて2度3度とあったんです。あ、日本語にもありますよね。3度目の正直で、このようにしてイエス様が3度にわたって、もうこれが御心であるということを、完全に確認しておられたわけなんです。私たちもそれやっていいですよね。だから簡単に言うとね、この祈って、確かにそうだなと思ったけど、またなんか疑うなんかわからどうかなと思って、もう一度祈って、そして戻ってきたら寝ていましたけれども、まだ休んで祈ってる、眠って休んでるのですかと。これね、実は別訳がありまして、もう眠って休みなさいってこう言ってる訳もあるんですよ。イエス様はここでおそらく弟子のために祈られていたかもしれませんね。もう本当につまずいてしまうことはイエス様ご存知ですから、それでも彼らが立ち直ることができるようにって、まあ、いろんなことをお考えになったり祈ったりしていたと思います。時が来ましたとありました。イエス様の言葉で時が来る、私の時っていうのを何度もお語りになっていたんですね。こうイエス様にとっての時がこの時だったんですね。神の救いのご計画のもう中心になるこの時であります。そしてもう裏切る者、これイスカリオトに言ったようなことですけれども、で立ちなさいと、さあ行こうと。だからもうすでにご自身から立ってってイスカリオトのユダの方に近づいていくような勢いですね。で、本当にこの十字架の場面というのは、この非常にこの精密に書かれておりまして、このそこからはっきり分かるのは、牛耳っているのはこの舞台設定で、この、まあ、ドラマだとしたら、ドラマの監督は神であってイエス様ご自身だというのが明確に分かります。企みを持ってこの殺そうとしているんですけれども、もう本当に彼らの方が押されてってって、そうならざるを得ないというような状況に追い込まれているとさえ言うことができるほどなんですね。祭りの時は酒をと彼らは企んでいたんですけれども、イスカリオテのユダに対してこのヨハネかな、あなたが思っていることを今やりなさいっていうふうにこうイエス様がおっしゃった場面があるんですよね。だからこのすぐに行動に移したんです、イスカリオテのユダが。で、おそらくはこの考えていた時よりも早くね、こうせき立てられるようにこの祭司長たちは動いていった可能性がありますね。もう本当にこのイエス様が監督っていうか演出しておられるかのようになっています。そしてイエスがまだ話しておられるうちに、見よ、12人の一人のユダがやってきた。宰相たちや民の長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生こんばんはと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいと言われた。その時人々は近寄りイエスに手をかけて捕らえたと。いうことで、このイスカリオテのユダは口づけが印であるというですね、今の口づけじゃないですね、意味は全然違いますからね。今でも中東の人たちは行っています。いや、いろんな文化に残ってますけれども、これ挨拶、親愛なる挨拶です。アメリカだと、ハッグってありますよね、抱擁するっていうのはね。で、僕逆に驚いちゃったら、日本の人から言われて、男同士でハッグって気持ち悪いよねとかですね、韓国のなんだっけ、キム・ジョンウンと、北朝鮮のキム・ジョンウンと韓国の、ムン・ジェイン大統領はですね、ピョンヤンの方で、ものすごい硬いね、抱擁したんですよ。気持ち悪いって言った人がいたんですね。いや、でも俺やったことあるけどな、なんだ、思って、男同士でって。アメリカだったらもうそれは、すっごい仲のいい、 なんていうのかな、こう男同士のなんていうのかな、いわゆる愛情ですよ。そういう性的なもの全くないですね。そういうものですね。で、中東に行くとですね、挨拶ではもう頬でお互いに接吻を、接吻というか口づけをしますね。で、これがそれなんです。でしかもイスカリオテのユダが口づけをしたっていうこのギリシャ語を見ると、このじっくりと口づけをしています。だからもう本当に裏切ってんですよ。顔ではものすごいってこうやってね、愛してるよってやってもう裏から刺してるみたいなもんですよ。だから友よとイエス様が呼ばれてます。あなたがしようとしていることをしなさい。これすごい言葉だなと思わないですか。すごい言葉だと思います。本当に愛してるから、あなたがしようとしていることをしてみなさいって。自分を刺そうとしている人に対して刺して、こう言ってるようなもんですよ。でイエス様はですね、罪人たちの、手に引き渡されるっていう言葉をね、何度か言ってるんですね。この捕まえてくる者たち、またはこの、死刑に定めていく者たちのことを罪人と呼んでおられるんです。罪人、罪人というのはユダヤ人の中ではもう本当に立法を守ることさえ もう期待しないような、まあ、外れ者っていうか、まあ、そういう意味で使っていたんですけれども、なんでかっていうとですね、彼らはこう捕まえていく一つ一つがもう完全に彼らが決めている法律違反なんですよ。いわゆる警察で言ったら不法逮捕です。だから後でバレたら逆に検察側の方がなんか問い詰められるっていうかですね、大問題ってよく時々起こるじゃないですか、社会で。でこれをやっています。でここではまず賄賂を使っていく、もうアウトですよこれで。そして刑事事件というのは日没後に扱ってはならないという掟があるんですね。彼らが決めた口伝立法ですよ。彼らが決めた、これほら夜にやっちゃってるじゃないですか。どんどんどんどん彼らはもうこのイエス様、あまりにも明らかに正しい方で、本当にあまりにもこの方がの証が確かな、でそれに対して反抗していく、否定していくとですね、もう本当にとんでもない、もうとんでもですよ、とんでも。それがどんどんどんどんこう連発してやってっちゃうんですね、彼らはね。で実際にそうだと思います。このイエス様にあまりにも明らかなものに対して、このイエス様ご自身に対してこう何かをすると、もう言ってることとやってることがもう正反対というか。で51節です。するとイエスと一緒にいた者たちの一人が、見よ、手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今すぐ私の配下に置いていただくことができないと思うんですか。しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょう。イエスと一緒にいた者の一人が剣バーッと持ってきて、誰でしょうか、知ってる人。ペテロ、ヨハネの福音書に書いてあります。そして切られた人は耳たぶ切られたって書いてあるんだけども、これがイエスも直してくださったんですね。でこのルカによる福音書22章38節でね、イエス様が今まで一緒におられたので、彼らは必要でないものを下着も2枚も持ってないで動いていくことができたんですね。イエス様が一緒にいるとなんか不思議に奇跡的に全部あてがわれていったような状況ですよ。下着が1枚ある人、1枚だけしかなかったけど、今度2枚持ちなさいと。で剣も持ちなさいって言ったんです。これ護身用ですね。 イエス様がおられたからそういう危険からも免れていたんですけれども、これからそういうこともないからって、そしたら二振りありますと、二本ありますバーッとこうやったんですね。イエス様それで十分ってこうやって、それ一本使っちゃったんですね。すごいですね。確か600人って確かよ、ヨハネかな600人に対して1人に対して1人でね、まあペテロらしいなというのもそうだし、確かにペテロが目を覚ましていなかったってことがよくわかりますね。霊的にですよ。でイエス様が剣を元に収めなさい、剣を取る者はみんな剣で滅びるって言ってるんですね。でここの箇所をキリスト教会がしばしば平和主義っていうんですか、この武器を持つことそのものがね、誤ってるっていう箇所で使うんですよね。でもこれ文脈が全然違います。でローマの13章には、この上からの権威に従いなさいと、でそれは権威は、この剣も帯びているってことが書いてあります。で当時はローマ の国の話をしてるんですね。でローマ兵がいて剣があって、神のしもべだって書いてあるんですね、だからこれ神様が秩序を与えるために持ってるわけです。どうですか、警官の人が銃持っててそれはおかしいですって皆さん言いますか。言わないよね。で最近になってなんかとんでもない事件が起こって銃を奪い取っちゃったとかねありますけれども、あとは本当に殺されてるから、この仲間が殺されてたからこの銃を使ったとかって当然必要ですよね。でこういう話をしてるのではありません。でもですね、でも今ここではイエス様のために私は戦うんだっていうペテロのこれは正直強い言葉ですが愚かです。イエス様に守られるんだってなら分かるんです。イエス様を守ってあげるんだって、なんか前もやりましたよね。イエス様が十字架に行きますって言ったら、そんなことあってはいけませんって、こうイサめてどうするんだイエス様をって、主人を、主である方をね、こう主従が逆転してしまったんですけれども、ここでも同じようなことをやってしまっているわけなんです。イエス様のために血肉で戦っても意味がありません。まあ義憤が出てくるとですね、いやとかくやりがちですけども、イエス様が守って戦ってくださるのに、だから私たちのすることは逃げることです。隠れることです。臆病者ではありません。それこそが賢いものです。それ賢くないって言ったら読んでください、箴言を。賢いものは誰かって言ってね、ヤモリだっけか、こう潰すことは簡単にできますよ、ぐちゅって。だけど宮殿に行ったらできないよねって話が書いてあります。でこれ段階を追ってペテロがどんどんやばくなっていることが分かりますか。まずイエス様があなた方はつまずきますと、そしてちりぢりになりますっていうこの神の予言の言葉、神の言葉を使ってイエス様がそう言われて真っ向から反発しましたよね。まずここから間違いが始まっています。私たちが御言葉、神の言葉を聞いて、聖書に書いてあることを聞いて、これはおかしいですと、自分があたかも神の言葉よりも賢いという立場を取った時にやっぱりずれてきます。そしてそういうふうになって自分の思いがあるわけですよね。今度は目を覚ましていなさいと言っていたのに、覚まさないで寝ていましたですね。祈ってなかったっていうことです。そして今この途中としてくるこのものに対して、このイエス神の願っておられる形ではなくて、自分の力でこの剣を持って、対抗しようとしていってるんですね。でこうやってもうどんどんどんどんこういう感じですね。悪のスパイラルっていう、悪循環だ、悪循環、こういう感じ。なんかほらあるじゃないですか、階段がこういうね、螺旋状の階段が下に降りてるような感じですよ。イエス様がペテロに教えておられます。 私がここで弱いから捕まえられているのでは全然ないんだということを教えておられます。十二軍団よりも多くの見つかり、イエス様の表現って極端なんですけども、事実そうだったんですね。十二軍団、軍団というのはレギオンです。あのレギオンです。レギオンというのはローマのこの軍隊の一つの単位で6000人の編隊です。編隊ってあの編、わかりますよね、あの軍隊のようですよね。で6000人の編隊ですから、これが12ですから、でもう統一統治されているというのは、12というのは統治の意味がありますよね。で7200、7万2000ですかの見つかりの軍勢ということになります。で見つかりは赤ちゃんが翼持っているんじゃないんです。私たちが見るようなね、あのなんか出てくるじゃないですか、ピョコピョコピョコ。あとイエス様復活された時に、その墓の上に御使いがいたんですけど、大地震が起こったんですよ。墓が、石が動いたんですね。一人の御使いが動くとそうなっちゃいます。7万 2000だっけ、より多くって言ってるんです。万軍の主と聖書に書いてある。だからそこに500人かな、この剣とか槍とか持ってるところに、まあ核兵器以上のものボーンとかって飛ばせるよと、ボーンとかって、もう一瞬もう簡単に滅ぼせるよと。でここで私の神のお姿っていうのを本当知る必要がありますね。神は全能なる方で、偉大な方で、恐るべき方、この方があえて人のこういう反抗していくことに対して身を委ねていかれるというしもべの姿をとっておられたということですね。で次にイエス様がおっしゃったのが、こうならなければならないと書いてある聖書って言ってるんです。これ何度もイエス様が強調してるんです。では実は午前中に講読文で読んだ40編ですね、詩編の7節8節にこう書いてあります。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私もあなたの御心を行うことを喜びとしています。あなたの御教えは私の心の内にあります。これね、あの前書の生贄はあなたは喜ばなくて、私は御心を行っていくって書いてあるんですね。でこれがヘブル書に引用されてまして、これ言わんとしていることは何かと言いますと、この牛や羊のような生贄ではなくて、この肉体ですね、神の人としてお生まれになったあの肉体が罪のための生贄になるということなんです。これが神の御心だということなんです。こうならなければならないと書いてある聖書があるから、今こうなってるんだとイエス様がペテロに話しました。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこの全てのことが起こったのは、もう一回ですね、この預言者たちの書が成就するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったということで、群衆に対しても語っておられて、まあ、ルカによる福音書を見るとこの祭司長とか長老たちもそこにいるみたい、いるんですけれども、宮で教えている時には捕まえなかったんですね。いくらでも簡単に捕まえることはできたんです。まあ、ただ彼らは彼らなりの理由があって、民衆を恐れていた、そこにいる人たちを恐れていた、えからこの隠れたところで知られないようにして捕まえようと思っていたんですね。けれどもこれもみんなこの杉越の祭りの時に捕まえられるためであるし、このイエス様がこれからこの捕らえられて裁判を受けていくとか、全てがもうこれ引用し始めたらもう3時間4時間みたいな聖書の学びになっちゃうんですよ、ね、これ大体いつもなんか70分くらいじゃないですか。 これを今一節ずつこの預言書に書いてあることを引用し始めたらキリがないぐらい、ここ全部この神がこう言われたっていうことに従って動いていってます。でここもそうです。だからこのここにいたペテロ本人がですね、この聖霊が下った後ですよ、使徒の働きの中でユダヤ人たちにこう言ったんです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのですと。神のご計画と予知によって引き渡された。そしてあの弟子たち、ここで見捨てました、逃げました。人々はイエスを捕らえると大祭司カヤパのところに連れて行った。そこには律法学者たち、長老たちが集まっていた。当時のユダヤ人の集まりというのはどうなってるかって、まずローマ帝国がこうあるわけじゃないですか。それでも自治が認めてられていたわけで、その自治の中でのユダヤ人の統治機関があったわけです。それをサンヘドリンと言います。でそのサンヘドリンのメンバーというのはどういう人かというと、一番のその一番上の人というのは大祭司ですね、このカヤパで。当時はローマが任命していました。本来ならユダヤ人がね決めていかなきゃいけないんですけども、当時はローマが任命してカヤパだったんです。そして、この宗派で言いますと、ユダヤ教の中でサドカイ派ですね、他に祭司長と呼ばれている人たちがいます。でこの祭司長たちは、これ彼らも サドカイ派ですけれども、ですね、24人いました。で長老たちというのは、これがパリサイ派の人たちです。で彼らがですね、24人ですね、こっちもね。で残り律法学者たちで、彼らが22人ですね。で、まあこれ全員が招集されてないんですね。はっきりしてるのはニコデモと、あとはアリマテアのヨセフですね、彼らは反対してた方ですから、このこういう殺すっていうことについて、暴議についてですね。でカヤパ邸で行ってます。これ全部ね、全部これ普通に読んでいくと、私たちこれ初めての情報だからわからないんですけども、これ当時の人が読むと異様極まりないんですよ。このサンヘドリンというのは、この神殿の敷地にあるこの裁判の殿堂というところですね。今アルアクサ神殿があるあたり、あそこですね、南のところですね、敷地のあそこのあたりで議会を持っていたんです。なのにカヤパ邸で行っているんです。でこれもまあ掟破りなんです。彼らが決めた掟破りなんです。ペテロは遠くからイエスの後について大祭司の家の中庭まで行った。そして中に入り、成り行きを見ようと下役たちと一緒に座った。まあ、ペテロは、あ、ペテロじゃない、カヤパ邸はね、大邸宅だと思いますね。まあ、今残ってる、まあ、いろんな、意見がありますけれども、カヤパ邸の一つだ、カヤパ邸ではないかって言われているところが、啓明教会っていうのがあってですね。でそこ行くと、まあ、でっかいです。トリックでっかい。僕、中庭があったんです。で、そこまで行ったんです。ペテロ、やばいです。もう、大きなつまずきの、崖っぷちに来ちゃってます。さっきまで戦ってた人ですよ、ね、下役たちと下役たちと一緒に座っちゃってました、うん、敵の方に行っちゃったんですよ。で頑張ってるよね。他の弟子たちは逃げちゃったからどっか行ってるか分かんないんだけどね、他の弟子たちはあなたを見捨てるかもしれないけど、私は決して見捨てませんって言ったから、もう頑張ってはいるんだけど、遠くからついてったんです。私たち自分をごまかしちゃうんです。時々イエス様に私はついていかなきゃなって言うんだけど、 まあ熱心になんない方がいいな。近くじゃなくて遠くから。遠くからっていうとね、必ず敵の方に行っちゃうんですよ。そんな無理。59節。さて祭司長たちと最高法院全体、これがサンヘドリンのことですね。最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかった。しかし最後に二人の者が進み出てこう言った。この人は私は神の神殿を壊してそれを三日で建て直すことができると言いましたと、もう初めから死刑にすることを決めて知る出来、出来、なんで、出来レースっていうのかな。これ今の、あれでしょ、裁判でも、完全にやばい不正裁判でしょ。で、当時も当然そうなんですよ。で、偽証する人たち、なんかあの人のこと思い出したね、アハブの奥さん、イザベルが、あの人なんだっけ、あのほら殺されブドウ園持ってた人、
ナボテ、
うん、偽証する人を連れてきてね、偽証させて殺したじゃないですか。あれと同じことやろうとしてるわけですよ。でなかなか見つからない、ね、で最後にかろうじて神殿壊すと、これは実際はイエス様おっしゃったんですけど、3日で立て直すとおっしゃったんです。これご自分の体のことに復活のこと話したって書いてますね、このヨハネの2章ですね。でもそれでも完全に合致してるわけではなくて、こう訴状としてあげることはできなかったんですよ。あ、ちなみにこのユダヤ人がやってる裁判っていうのは宗教裁判です。立法に従って、彼らの立法に従って裁いてるんですね。で、後で死刑にするために、今度はローマの裁判に引き渡すことになります。宗教裁判が始め、その次に、まあ、いわゆる一般の裁判ですね。で、こっちの方に引き渡していくんですけれども、で宗教裁判において神殿破壊するのはもちろんまずいですよ、死刑ですよ。けれどもこれでもなんか告訴と、あの証言としては非常に弱かったんです。そこで大祭司が立ち上がりイエスに言った。何も答えないのか。この人たちがお前に不利な証言をしているのはどういうことかと。黙っているんですね、イエス様が。驚いています。イザヤが予言しました。53章7節。彼は痛めつけられ苦しんだ、だが口を開かない。ほぐり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。ちなみにこの53章ですね、エルサレムで、このもうイエス様を信じているユダヤ人の人が、イスラエルの人がね、ほかの仲間のクリスチャンじゃない、人にこう53章読ませるんですよ。でユダヤ人の人でさえがこの53章ってほとんど読まないんです。熱心にユダヤ教徒の人でさえが読んでいくんですね。でなんかこう見当たる人いないですかってこう聞くんですよ。やっぱりね答えてっちゃうんですね。あ、それイエスだよねって。でもやっぱり信じないってこうなっていくんですけども、これ700年ぐらいですよ、紀元前の、イザヤが予言したのはもう前後ですけれども、こういうふうに成就してってるんですね。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってお前に命じる。お前は神の子キリストなのか、答えよ。イエスは彼に言われた。あなたが言った通りです。しかし私はあなた方に言います、あなた方は今から後に人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲に共に来るのを見ることになりますと。大祭司が命じると言ったんです。 命じる神の名によって命じているので、もう黙秘はできなくなったんです。でこれもねまずいんですよ。これもおかしな話なんです。ちょっと考えてください。検察がね、普通の裁判の時に検察が訴状を持ってくるじゃないですか。そしてその訴状の証拠がもう十分に集まらなかったら、それはもう検察の方から取りやめですよね。そうですよね。にもかかわらず、なんと裁判官が新たな訴状をそこで持ってきたらどうですか。だって検察官でさえがさ、この新たな訴状を後で持ってくるって、これルール違反になっちゃいますよね。いきなり裁判官がどうだっつか冒涜罪ってのがあったんですよ。それを今やらせてるんです。もうここでもアウト。もう全、だからね、とにかくこれね、全然裁判になってリンチだ、リンチ。そういう状況でこう聞いて、でもですね、でもこれも神様の御手の中にあった。聞いた質問がすごい。あなたは神の子、キリストか。ペテロは何て言いました。イエス様がに聞かれたら、私はあなたは誰だと思いますか。あなたは生ける神の御子、キリストです。全く同じことを聞いてるんです。でしかもですね、当時キリストというのは神の御子だとこのユダヤ教の中で受け入れられたことがはっきりしています。今のユダヤ教徒の人に聞いたら、メシア、キリストは神ではないと、人だというふうに言います。モーセのような人であると、人間だと、神ではないと。だからイエスは神ではない、キリストではないとこう言っちゃうんですね。だけども当時のカヤパは、もうカヤパって空想人物じゃないから、でもちゃんと名前も出てくる、考古学のあれに出てきますからね。当時のカヤパはそういうふうに信じて、だって旧約聖書なんかたくさん出てくるもん。キリストについて語っているときに、神の御子と神ご自身であると書いてますからね。でですね、これを聞かれてイエス様はそのまま答えたんです。でその答えが詩編の110編の1節とダニエル書の7章の13節をそのままくっつけて話してます。まずイエス様が、イエス様というかキリストは神の右の座につくとおっしゃってるんです。これ一つ目で、これが詩編の110編なんで、次にダニエル書の7章の方には天の雲に乗って来られるっていうのが書いてあるんです。人の子が、でこれがイエス様が昇天されて天に昇られて、今も神の右の座についておられますけれども、そして戻って来られる時に天 の雲に乗って、そして来られると。でこれを出すことによって、私はその通りキリストですというふうにお答えになっているわけなんです。しかもこの裁きの座についているカヤパに対して、あなたは裁きの座についているけども、私が裁きの座に実はついてんだよっていうのも言ってますね、これね。わかります。王なる方ですからね。ですると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。この男は神を冒涜した。なぜこれ以上証人が必要か。なんとあなた方は今神を冒涜する言葉を聞いたのだ、どう思うか。すると彼らは、彼は死に値すると答えたですね。この衣を引き裂いた、覚えてますか。祭司はですね、大祭司は、装束は、この引き裂いてはいけるとレビ記の21章の10節に書いてあります。それも破ってますね。めちゃくちゃ、とにかくめちゃくちゃで、もうでもうこれで死刑に定めたんです。これはもう神の御心ですね。イエス様が死刑に定められたのは、神の御子だから定められたんです。キリストだから定められたんです。で神はこれを意図しておられたんです。神の御子であられる方が死に定められる、キリストであられる方が死に定められる、これだから人を救うことがおできになったんです。私が皆さんのために死んでも皆さんの罪をあがなうことはできません。私も罪だらけですからですね。わかりますね、言ってる意味。神の御子だから、 キリストだからお救いになることができになります。それから彼らはイエスの顔に唾をかけ、剣で、剣じゃない、拳だね、拳で殴った。またある者たちはイエスを平手で打って、当ててみろキリスト、お前を打ったのは誰だと言ったと。まあ、リンチ状態ですけれども、まだ死刑の執行出てないのに、皆さんどうですか、死刑判決出た人、ね、いて、で、その、連れられていくじゃないですか、その時になんかみんなでボコボコに殴ったら、やばいじゃないですか。で、これもユダヤ人の中で、やっちゃダメだって書いてあるんですよ。罰金だってことを書いてます。でも、そしてかつですね、ここで、このなんか、かぶせられたんだよね。だから今キリストだったらお前言い当ててみろと、殴ったのはって言って、なんかかけられてる中で殴られてるんですよ。今ね、仮に誰かに殴られそうになったら、条件反射で人っていうのはこう和らげるために避けてます。若干でもそうですよね。例えばこう腹ボディーブローで、ね、やられる、うってやってもこう引くじゃないですか。ああそうそうそうそう、あやめとこやめとこ、ちょっと今録画してるからね。これない状態だと不意に打たれるんです。でもうすごい衝撃ですよね。椿もね、ごめんなさい汚い話ですけども、ペッじゃなくてカーっていう方の椿です。わかりますね、痰の方を、痰まで出るような、そういう、でこれは侮蔑を表してます。すっごい侮蔑です。日本ではどうですかね、やっぱり日本をやられたらたまったもんじゃないけど、中東ではもうこれ最悪です。やったら、でこれがされているのもイザヤが予言しました。53章の3節、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、彼らも私たちも彼を尊ばなかった。で52章の14節、多くの者があなたを見て、驚き恐れたように、その形は損なわれて人のようではなく、その姿も人の頃とは違っていた。イエスさんボコボコに殴られました。でですよ、ボクシングでボッコボコにやられた人で、なんだこれ見てらんねえよこの顔、あるじゃないですか、あれすごい怪我しちゃった人、かわいそうだけどちょっと目を背けたくなるじゃないですか。そうなったんだっていうことなんです。でそれが今ここで実現しているわけなんです。すべてが私たちの罪のため、私たちの咎のため。でペテロがこういうふうにされているのを見なければならなかったんです。見ていました。こんな目に遭うなんてもう思いもよらなかったと思います。でこれからイエス様を知らないと言います、彼が。でそれ恐れもあったと思うんですね。仲間にされたらたまったもんじゃないという自己保身もあったと思いますが、もう一つはね、もう混乱と落胆ですね。私が従ってきた人がなんてこうなんなきゃいけないのか、こうなるはずの人ではないのにというのもあったと思います。いきましょう。ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私には分からないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った。そのこの人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきて言った。確かにあなたもあの人たちの仲間だ。言葉の訛りで分かる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いたと。いやすごい対照的だと思いません？ものすごい剣とか棒を持ってる時はものすごい勇敢にこうなったけども、召使いの女一言言われてもろくも崩れてった。 肉の力によって何にもできないんだ。彼が福音のメッセンジャー、使者になっていきます。その福音とは何かというと、私のうちには何にも良いものがない、この自分の肉には何にも良いものがない、むしろ憎まれるべきものがある、しかしキリストが私と似たように肉体の姿を持って、その肉体を持って神からの処罰を受けてくださったんだということなんです。私ではなくてキリストがこの肉体にある、このどうしようもない肉体にあるその処罰を受けてくださった、そのことによって立法の要求が私たちのうちに全うされるというふうにローマの8章に書いてあります。この恵みを受け入れるということなんです。この前の修養会の朝のデボーションで、中島さんだったかな、私たちが勇気を持ってこうどうしてもいつも罪を犯してしまうとか繰り返してしまうというのに問題が何かというと、そこに真剣に頑張って直さなかったからって話しなかったんですよ。彼は神の恵みをそこでお迎えしないっていう言い方してました。本当に神の恵み、ここで正直に言って、その惨めな姿を正直に言って、そして神様に本当にそれでも受け入れられて愛されてるんだと、神がそれでも引き取ってくださったんだと、これを受け入れることによって罪を犯さなくなるようにできるんだとこう言ったんですね。逆を考えちゃうんです。私たちペテロと同じになっちゃうんですよ。私頑張りますとこうやっちゃうんですよ。でもいつまでもいつまでもそれやってたらペテロを繰り返しちゃうんですよ。ここで成長するってどうやって成長するか、恵みによって成長しなさいって言いました。本当に自分が全く同じパターンで同じ罪を犯しているのであれば、それはその同じパターンの私でございますということを前もってイエス様に告げて、イエス様から同じように愛を受け取る、ペテロが受けたのと同じ愛を受け取るということです。3回知らないと言いました。1つ目は混乱してわからないと言ったんですけども、2つ目も呪ってますから、もう知らないってこう断言して、こんな男は知らねえよっていう、もう呪ってたんですよ。最後はイエス様が、次行きましょう。75節見ましょう。ペテロは鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いたと。悔いに食いました。もうこれ激しく泣いた。イエスも言われましたよね。三十の水君で。心の貧しいものは幸いですね。その次は何ですか？はい。悲しむものは幸いです。これがまさに悲しむものです。幸いなんです。今彼は幸いの道をもう通り始めてます。イエス様が復活の時に、復活された後に、先ほどの話に戻りますよ。この人たちよりも私を愛しますかって言われた、イエス様おっしゃった3回聞いてるんですね。私を愛しますかって3回否定したから、3回愛してるって、だからもう全部許してくれって、だからもうペテロがやったもうあのトラウマを、その時に逆トラウマ時代から OK だよって許すよって、その直後に私の羊を飼いなさいって言ってるんですよ。これすごくないですか？直後に言ってるんですよ。大失敗してる人に牧師になれって言ってるんですよ。むしろこれこそが教会なんです。これこそが福音、恵みと福音なんですよ。そして立ち直ったら他の弟子、兄弟たちを助けなさいって言ってるんです。この憐れみ深いものは幸いです、憐れみを受けるからですとも聖書に書いてあります。このミニストリーが、この働きが私たちが委ねられているものです。そして最後にですね、このペテロが第一の手紙で一種の誤説で この自分が受けたところを通ったところをね、こうやって分かち合ってます。まあ、実際にそのことを思い出したかどうか分かんないですけども、真理としてはもうまさにこれです。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。自分の力によって守るんじゃないんですよ、終わりの時の救いをいただく時に。神の力によって守られてるんです。私たちの役目は信仰ってここに書いてるけど、信仰ってつまり神にそのままの姿で近づくことです。そのままの姿で近づいて、そして神に近づいていただくということですね。ぜひこのことを行ってください。成長しましょう。それぞれが成長しましょう。お互いに成長しましょう。どうやって？恵みによって成長しましょう。恵みによって力を与えられましょうですね。で、この愛が永遠の愛だということを思い出しましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが見捨てておられないということを感謝いたします。心のどこかでやっぱり自分はダメなんじゃないかって思う時が多々あります。しかし自分の行いではなくて、イエス様が義と認めてくださる、イエス様がにあるこの義を持って、あなたは私たちを迎え入れてくださることをありがとうございます。最高の最高裁判所についておられる、誠の最高裁判所についておられるあなたご自身が、イエス・キリストのこの十字架にある義を持って私たちを受け入れてくださること、主よ、これからの歩みを確かなものにさせてください。揺るがないものにさせてください。そのためには勇気を持って今犯してしまっている罪、そしてまだイエス様を信じていないというこの不信仰すべてについて、勇気を持ってあなたの前に出て、そして取り組んでいくことができますように助けてください。それによってあなたは必ず清めてくださいます。その涙とともに、ペテロの涙、私たちも泣く涙とともに、あなたは魂を完全に清めてくださり、あなたにふさわしいものとして歩むことができるようにしてくださいます。どうぞあなたがこの1週間もこれ共に歩む、本当に私は共に歩むことができるように、そして先週よりも今週がこの新しいこのイエス様にある歩みをしていくことができるようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。